荒井祐樹のスクラップレイディオ。皆さんこんばんは。スクラップレイディオパーソナリティの荒井祐樹と申します。やっぱこの最初のスクラップレイディオの勢いがなんか個人的にこうもともと YouTube でやってきた時よりまだちょっとね、あの自分で言ってて緊張してる感じがありますけどね、ちょっとずつそれも慣れていきたいと思います。この番組はですね、脱サラアラサーシンガーの私荒井祐樹が、3ヶ月間パーソナリティ担当させていただきまして、毎週1回火曜日の25時から、30分間、こうして、おしゃべりさせていただきたいと、そういう番組になっております。番組プロデューサーのノビーさん、一緒にあのやらせていただいて、ちょっとあのね喋りながら急にノビーさんにあの話しかけたりさせていただいていいですか。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はいはい、ということでやっていきたいと思うんですけど、まあ1回目の放送の時にですね、この後のお仕事、内田あゆみさん お仕事部屋という番組をやられてる内田あゆみさんを1回目ゲストとしてお迎えしていろいろちょっと聞いたんですけども、その時にですね、あの内田あゆみさんプリンが大好きということで一番おすすめのプリン聞いたんですよ。で、あの今日ラジオ4回目なんですけど、あのやっと食べれまして、はい、食べてきました。メイトーさんのなめらかプリンというのをですねおすすめしていただいて食べてきたんですけど、まあ、内田さんが言うには、まあ、僕が想像するね、あのプリン の, なんかあのカラメルが入っててプッチンプリンみたいなものではなくて、もう本当にシンプルに真っ白のなんていうんですかね、カラメルがない真っ白のプリンですよっていうのを言っていただいてたんで、まあ、なんとなくね、あこういう感じなんだろうなっていう味は想像してたんですけど、なんていうんですかね、その想像通りではあるんですよ、なんか味の系統は。なのでまあ意外性はなかったんですけど、なんかそのただただ美味しさが勝るというか本当に美味しかったです俺ダメですね食レポ多分なんて言ったらいいんだろうな、なんか本当に意外性なかったんですよ、悪い意味じゃなくて。
滑らかだったんですかね。
もう滑らかプリンなんで、もう滑らかですし、なんかあこういう味来るんだろうなって思ってたんですけど、本当にあのそれを超える美味しさでしたなんていうんですかね、あのカラメルなしでも勝負できるあの余裕感というか、
素材の良さっていう、
ね、素材、そうですね、もうまさにそんな感じがしました。あのクリーミーで美味しいですし、でその内田さんが言うには凍らすとあのもうバニラアイスのようになって美味しいですとあの言ってくれたんで、僕あの2つ買って、凍らすパターンとノーマルパターンどっちも試したんですけど、普通のがいいですね普通のが良かったです僕は。
内田さん怒るぞ
いや、あの普通に美味しいんで、なんかね確かにただのバニラアイスみたいな感じになって、なんか滑らか感があの僕は普通の方が感じられたんで、そっちの方がいいかなって思ったんですけど、うん、きっとあの僕のリスナーさんも聞いてくれた方食べた方いると思うんで、あのまあちょっとどういう反応なのか気になるところですけども、はい、もうちょっと僕はハマりそうですね、あの滑らかプリンは。はい、そんな感じでですね、1回目の放送を僕自分で聞いたんですよ。で、曲もね何回か流していただいて、改めて僕自分の曲をこうやってラジオの電波を通して聞いたら、なんかなんていうんですかね、僕らこうアーティスト、まあ、みんなそうなのか分かんないですけど、結構その楽曲レコーディングするときに一曲をすごい聞き込んで歌うんで、もうねで歌ってレコーディングして、その後編集ミックスしてもらってマスタリングしてもらってっていう全工程で何回も聞いたりするんで、もうね相当聞いてるんですよ、もうリリースするタイミングには。なのでリリースした後あんま聞かないんですよ、自分の曲って。
逆にね。
そうなんですよ、はい、で なんかそういう意味で久々になんかその電波を通してですけど自分の音源を聞いてなんか今の歌ってる自分の感じとなんか結構違うなっていうのに気づいて、これなんか新しくなんかラジオやらせてもらってちゃんとこうねあの一番組一回を通して聞いてみて新たに気づいたことなんですけど、なので、まあ、歌ってるうちにねなんかその、まあ、リズムとか、まあ、そういう強弱のところとか感情の入れ方とか歌ってるうちにその環境によって結構かあの歌い方が変わったりとかしてるんじゃないかなって改めて気づいたんですけど、まあこれはこれでねあの生歌の良さというかあの特有というか味なのかなとも思うので、まあこうやってねあのたまに自分のレコーディングした音源も聞きつつそこに近づけたりとか、あえて自分のその時の感情に任せて歌ったりとか、あのそういうのもねあのアーティストとしてやっていこうかなという思うきっかけになったので、あのこうやって聞き直すのは大事だなと思いました。なのでぜひあの音源も皆さん聞いてほしいんですけど、生歌もねあのぜひまだ僕お会いしたことない人はねあのいつか生歌聞きに来ていただければと思います、うん、はい、そんなね僕のソロデビューというかあのソロで走り出したのが、ちょうど去年の7月からなんですけど、その時に8月のメモリーっていう一番最初のソロとして最初のシングル一番最初にレコーディングした曲なんですけど、その曲をちょっと聴いていただきたいと思います。もう10月ですけども、聴いてください。8月のメモリー。
話さないと
来ましたのは荒井由紀で8月のメモリーという曲でした。8月といえば
僕の誕生日、
あ先にちなみに何日ですか？
12日です。
12日、これ覚えとかないとな。
いや覚えなんか得ありますそれ
いやいやだってねスルーしちゃったらどうするんですか、その日収録だったら。
来年の8月僕にスタバのカードとか送られてくるんでしょうね
うわ一番なんか
LINE ギフトで
やりやすいやつですよそれ8月ね、夏、うん、で夏といえば甲子園といえば僕世代としてはやっぱり早実対駒大苫小牧のびさん、これはどうですか？この時見てました？リアルタイムで。
そこまで僕高校野球見ないんですけど、でもニュースで見た記憶あります。
あ本当ですか、
うん、
この間ねもうあの斎藤佑樹選手引退 の、うん、あの報道が出てて、まあ、本当にね、まずは2011年入団なんでちょうど10年間プロ野球で、うん、プレーされてて、本当にまずは10年間お疲れ様でした。はい、僕はですねもう本当にこの斎藤佑樹選手、僕の一つ年がね下なんですけど、世代なんですよ、
うん、
で何ですかね、ハンカチ王子っていう言葉をもう今の子たち知らないんですよね。野口さんもちろん分かりますよね。
もちろんです。
ハンカチ王子って誰って言われたんですよ。
あのハンカチ買えなかったんですよ、だって売れすぎて。
あそうなんですか。
品薄で
買おうとしたんですか？
ちょっと持てるかなと思って
いやね、流行ったんですよね、あの甲子園のマウンド上で、はい、みんなこうね肩とかアンダーシャツとかであの汗を拭うんですけど、あの彼はねあの王子様のようにねポケットからおもむろにハンカチを出して甲子園で拭くというのがね、あの当時すごい話題になってて、それでハンカチ王子って呼ばれてたんですけど、まあ、もちろん知ってる人はほとんどだと思うんですけど、あの結構知らない人がいるみたいで、で当時ですね、僕あの僕高校3年生で高校野球、僕もあのね野球自体10年ぐらいやってたんで、もうバリバリ高校球児だったんですよ。で、高校3年生野球引退して、で引退した後にそのちょうど斉藤佑樹選手とかあの田中将大選手とかがあのちょうど対決してたんですよね、甲子園で。
それが、あー、そっか。
それが早実対駒大苫小牧だったんですけど、
その時代ですね、
はい、なんで僕はあのバイトしてたんですよ、その時人生初めて あの野球ちゃんと引退したんで。であの決勝戦って実はねあの決着が15回までやったのかな、で決着がつかなくて再試合になったんですよ。であの僕最初の決勝戦見てたんですけど決着つかなくて次の日バイト入ってたんですよ、
うん、
あの見れなくてその結果が。だからそれこそその時あのあんまりラジオ聞いてなかったんですけど、ラジオでこっそり聞いてました。
あ気になりますもんね、やっぱり。
いやもうね本当 それはもうバイトが手につかなかったですね。
うん、
でしかも最後のバッターがねマー君で空振り三振で終わるっていう、もうね一生忘れられないあのシーンから、もう何年も経って、で、まあ、マー君がねあの高校卒業してそのままプロに入って、はい、ハンカチ王子こと斉藤佑樹選手は大学4年間行ってから、プロ野球選手になって、ここでねしかもこのねハンカチ世代って呼ばれてたこの世代の人たちがまたすごいんですよ、マー君と坂本選手と、
うん、そうか、
はい、あと前田健太投手、前健、 あとソフトバンクの柳田選手、
全部同い年ですか。
同い年なんですよ。
すごいですね。
すごいんですよ本当に。
へ
で当時からね高校生の時からもうすごい騒がれてる選手たちが、いやプロ野球に行った時に結構ねこう調子を崩しちゃったりとかもあるんですけど、すごいなんかこういうそうそうたる面々があのいるっていうのは本当にすごいことで、
すごい、
うん、でなんかそのやっぱ斉藤佑樹選手だけはなんかすごいくすぶってたんですよね、あのずっとプロ野球に入ってからも。でなんかあまりこう結果が出ない時とかもあったりしたんですけど、なんかねそれをネットで叩かれたりとかもしてたんですよ。だからなんかすごいなんか僕歯がゆくて、なんか車 あのポルシェのカイエン、
うん、
カイエン乗りてえっていう言ったことがあったんですよ、斉藤佑樹選手がなんかの、はいはいはい、このインタビューの時にね、
うん、
あのその時はまだプロ野球選手になりたてだったんですけど、多分もう気持ち的にももうイケイケどんどんだったと思うんですけど、
奥プレイヤーになるぞと、
はい、うん、そういう感じのね あれだったんですけど、なんかそこが調子を崩した時にそこをピックアップされて、
うん
うん、こんなことを言って調子に乗ってるからだみたいなことね、あのネット上で言われたりしてたんですけど、いやそんな関係ないだろと、
ほっといたれよです
いやそれとプレーは全然関係ないんでね、はい、あのしかも海援乗りたいですし
乗りたいですね、
誰でもね
乗れるもんならね、
うん、はい、そうやって夢を大きな夢を持って、ね、プロ野球にという球界に入ってで頑張ってきたことに対してね、それ結果出なくなったらそのなんかそうやって調子に乗ってたみたいな取り上げ方をするのは本当に良くないなと思ってて、
うん、
うん、だからね、あの斉藤佑樹選手この後どういうね、もしかしたらメディアに出ないかもしれないですし、どういう形でねこの後の人生活躍していくのかわからないですけども、まあ僕と同世代ということでまだ30代前半なんで
早いですよね。
いやそうですね、早い方だと思います。
そうですよね、はい、びっくりしましたもん僕、
うん、だから、ね、なんかちょっとね寂しいですよね、
うん、
うん、でも本人いろいろなことがね、あの誰かと比べられたりとかこういう世代なんで葛藤があった中10年間やってきたと思うんで、なんか何かしらでね活躍してぜひ関与に乗ってほしいですね。
いやそうですねあれなんかハンカチ打ったりしたらね儲かりそうな感じです
今更もう多分ね
ダメですか。
だって知らない人いるぐらいですからもう
そっかそっかハンカチ王子のハンカチっていうの
叩かれそうですね、それやったら
ダメですねそっかそっか
でも何かしら見つけてね、また目に触れる機会があったらいいなと思いました。
うん、
はい、では、1曲ここで聴いていただきたいと思います。どうぞ。
また今日も暗い部屋の中、唇噛みしめた、聞き覚えのあるベルの音がだんだん大きくなってくる。わかるようだけど、頭と心がちぐはぐで、自分勝手を許せなくなる。だけどもどうしようもなく臆病で怖がりな、震えるこの手でめぐる次のショーへ。
荒井由紀でニューチャプターという曲でした。それではですね、今週も皆さんからいただいたお便りメッセージ読んでいきたいと思います。最近ね、結構手紙の方でも送ってきてくれたりとか、いろんな人が送ってきてくれて、まあこのラジオを始めてからね、さらに広く新しい人に知っていただいて送ってきていただいて嬉しいです。
そうか、今まではこれまでのやつを振り返りっていうのもあったんですね。
はい、そうなんです。
そうですよね、
はい、
新規のメッセージが来ている、
はい、めちゃめちゃ嬉しいですね。
嬉しいですね。
はい、募集しているテーマはですね、ムカついた話、それと私がついた嘘、この2つになります。引き続き募集しているんで、ぜひぜひいつでも送ってきてください。
はい、
ではですね、1つ読んでいきたいと思います。ムカついた話いきます。ラジオネームエスカレーターつかれーターさん。ゆうきさん、こんばんは。こんばんは。全国放送進出おめでとうございます。ありがとうございます。
おめでとうございます。
ゆうきさんの声、メッセージが全国に届くこと嬉しいです。これからますます広がっていきますね。不満なことなんですが、10月に変わり、確か10月って何かあったようなと思ったら、ちょうどテレビで流れてて思い出しました。エスカレーター右側歩行禁止。安全面の考慮わかりますが、電車の乗り換えにいつも必死な私にとってこれは本当につらい。何も禁止にしなくても、でも仕方ないんですよね。ゆうきさんは移動手段としてエスカレーター、エレベーター、それとも階段、どちらを選ばれますか、好まれますか。イメージですが、常に時間を大切にされていそうな、ゆうきさんなので、移動時は颯爽と過ぎ去っていきそうです。読んでくださりありがとうございました。12月まで駆け抜けてくださいということです。これ禁止なんですかね。禁止ダメなんですかね。
実は貼ってあるんですよね、歩かないでくださいって。
もともとですよね。
もともとずっとです。
そうですよね、
はい、
なんかそれが世間的になんか良しとされてましたけど、改めてダメなんですよってことですよね、多分ね。
そうですね。だから関東は左で関西は右に立つみたいなのあるじゃないですか。あれも本来はダメで、
うん、そうですよね、
はい、2列で乗ってください。
そうですよね。
そうです。
でもなんかこう2列でね、塞いじゃってると邪魔だよみたいな風潮ずっとありましたからね。
そうなんですよね、
うん、あ、これ確かに面白いな。なんかなんか前は結構僕あれなんですよね、路上セットを結構アンプとか CD とか、うん、あと看板もあるんで、
うん、
結構このガラガラに乗せてはいるんですけど、結構な大きさになって、
うん、
エスカレーターで上に上がらざるを得ない時もあったんですよ、今まで、うんうんうん、そうするとね、ボンとか当たったりするじゃないですか、みんな横を通り抜けていくから、
は
い、下打ちされたりね、
うわ
って言われたりとか、まだよみたいな。
階段で行けよって思いますよね。
そうなんですよ、
うん、
でもそれが逆に言うと僕堂々とできるなと思って、これによって。
そうですね、
うん、歩いちゃダメだからねっていう、
うん、
何抜かそうとしてんのっていう感じで言おうかなと思って。 あとね、最近僕あのその看板を新しくして、前よりさらにすごいでっかい A1 の看板使ってるんですよ。でそれ折りたたみできないんですよ。
でかすぎません？
そうでかくて、だから前まで改札通れたんですけど、あの広いとこしか通れないんですよ今僕。
はいはいはい、分
かります。広くなってるとかあるじゃないですか、車椅子が通れるとか、
はい、そうですね、
あそこしか通れないから、いつも並んで電車移動の時はねそこ通ってるんですけど、エスカレーターが困ってたんですよこの間まで。そのなんでかっていうと、
乗せれないから、
そう乗せると塞がっちゃうじゃないですか、
はいはい、
でまたって言われるんで、うん、邪魔だよお前ってエレベーターで行けよって言われちゃうんで、
うん、
でもこれがなってくれたことによって、堂々ともうねダメだよ、あの通り抜けダメだよって言えるんで
そうね、荷物もそうですし、あのお子さん連れてるお父さんお母さんとかもね、
あそうですね、
横にね立ってあげたいっていうのは多分あると思うんで、
そうですね、手をちゃんとつないでね、
だってですよ、ね、
そこの横をね走って抜けられたら危ないですからね本当に。
そうなんですよ。
うん、ただねこんなこと言ってる僕なんですけど、路上セット持ってないときは結構ねあの追い抜いて言ってましただからね、この方は常に時間を大切にされていそうなゆうきさんなので、さっそと過ぎ去っていきそうですねみたいなことを言ってくれてるんですが、時間を大切にっていうのは間違ってないんですけど、ただせっかちなだけです僕、うん、早く行きたいんですよね。
わかります、う
ん、だからそういうやつ階段で行けって話なんですけど、
まあ、まあ、そうですね、僕は常に階段ですね結構。
あそうなんですか、
はい、
それは健康のためですか。
あそれです、あのもう太るんですよ。
あそうですか、
一歩でも
来ますよね、
歩きたいっていう感じですよね。
やっぱその積み重ねが結構ね消費カロリーに影響してきますよね。
意外と来る気が来ると信じています。
うん、
はい、
まあ、気持ちの持ちようも大事ですからね。
そうですね徐々に体重は増えてきております
そう僕もです体重増えないけど体脂肪率がちょっとずつ増えるんですよね。
あいつね
あいつ見えないところで増やしてくるんですよね。
ちょっとずつ上がってきて気がついたら脂肪肝とか言われます
あーちょっと健康診断行かないと
何の話、
そうなってきますよね、
はい、
まああれですね、時間に余裕を持って行動しなさいということじゃないですかね、
それです
多分これはね、
うん、
はい、じゃあ、お便りいただき、エスカレーターつかれーターさんだっけな、はい、はい、お便りいただきありがとうございました、では、ちょっと一曲聴いていただきたいと思います。どうぞ。
今君は涙も枯れて優しい歌を歌っている、激しい激しい恋が残した胸の痛み隠しながら、立ち去る人はそれぞれに待ってる人もいるだろう、悲しい悲しい恋を知らずに生きてみたいと思うけど、いつか時暖かく君の背中を押して、いつか愛が柔らかく君の胸を包み、また歩き出せる力をくれると、また夢を見れる明日をくれると、
聞いていただきましたのは新井勇気である恋の歌という曲を聞いていただきました、僕はですね TikTok の方にもあの毎日路上ライブの出会いをですね、あのこういう方に会ってこういう話聞いたとか、あのすごい人生経験を話していただいたりとか、また時にはちょっと若いあの高校生とかがね、あのちょっと勉強大変なんですとかいうこととか、なんかそういういろんなことをね、僕は路上ライブせっかくやってるとそうやって接する機会があるんで日記にしてて、でそれを TikTok を使ってこう文字を流してね、あの日記、路上ライブ日記として 書いてまして、もう120話ぐらいだったかな、もう行きましたね。それぐらい毎日更新してるんですけど、そのね、日記を流すバックにこのある恋の歌っていうのを毎回結構ほとんどこの曲を使ってるんですけど、つけさせていただいたおかげで結構この歌がきっかけでね、僕のこと知っていただいたりとか、 TikTok でつながってもらって、そっから今こうラジオを聞いてくれてる人とかもいるんですよ。なのでね、そういういろんな出会いのきっかけにもなってる曲なので、ぜひ音源の方でもね、検索すると、荒井由紀で検索すると僕の曲全部出てくるんで、ぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。それでは早いものでもうそろそろお時間なんですけども、ちょっと一つ告知がありまして、僕10月の31日ハロウィンイベントをやります。まあミニライブもあれば、ちょっと皆さんとコミュニケーションを取るためにこうゲームをやったりとか、まあライブっていうよりもちょっとそういった、まあ、イベント的な形で、やりたいと思ってまして、10月31日ハロウィン当日なので、もう仮装もねがっつり、まあ、準備今してますんで。
お、
はい、
何になるんですか。
ですね、東京リベンジャーズの
お
誰かです誰かなんですよ。そう、まだ言ってないんですよ。
相当手が込んでるやつですね。じゃあ
込んでます今回。
そうですよね、
はい、僕ジャック・スパローとかやったりとかしたことあるんですけど。
え、すごいですよ。ガチですね。
昔でもその時は、まあ、ちょっとアイメイクしたりとかやったんですけど、それを超えていきたいと思ってて、今回
特殊メイクきます。
特殊メイクまで言わない方がいいかもしれないです期待されちゃうから
そうかそうか、
どうなるか、そこまではいかないかもしれない
ですけど、でもがっつりといくと
今までの僕の手は結構がっつり
い
きます。
すごい、
はい、ちゃんとしたこう、ね、いい場所を取って、その、はい、ね、室内でやったりするんで、
うん、
企画としてやっぱりそこはね、一番目玉としてがっつりやりたいと思いますの です
、ね、
皆さん東京リベンジャーズ分かる方、分からない方もいるかもしれないですけど、うん、ぜひこの機会にちょっと見てみてください。
そうです、ね、
まだ時間あるから。
そうですね、
うん、そして、新井さん、この人をどの人を仮装するかっていうのを、ね、予想してもらえたらと思います。さっそうと登場します。それこそ
さっそうとさっそうと、
ん、みんなバイクだからもう誰でもさっそうなんですけどね。
あ、そうかそうか、そうですね
はい、なのでぜひぜひ、まあ、お時間ある方はぜひ遊びに来てみてください。そして、お便りの方なんですけども、ネットでラジオスタードット東京と英語でローマ字で検索していただくと、番組ホームページに飛びますので、メッセージを送る方法が書いてありますので、はい、ぜひそちらをご覧になって、もう本当些細なことでもいいんで、ムカついた話か、うん、私が今までついてしまった嘘、僕に教えてください。番組で発表させていただきたいと思います。そんなところで、本日はお別れになるのかな、
うん、
はい、では、遅い時間まで聞いていただきありがとうございました。この後はですね、先ほど紹介させていただいた内田あゆみさんのお仕事部屋、ぜひ続けて聞いてください。それでは、これで終了になります。ありがとうございました。新井由紀でした。また来週。